もっこもこパレード。
不思議サイトとかの編集長、すみゆきこさんです。
よろしくお願いします。
次から2番目にいらっしゃるのが事故物件住むぞ芸人、松原さみさん。事故
物件住むぞ芸人。
現在夏の心理的庇護ツアー2017年9月まで。
心理的庇護じゃない、心理的歌詞です
。歌詞ツアー2017
年9月まで。事故だったら守っちゃう。
全国でイベント開催中です。そのお隣が、実話怪談出没地帯の著者、川名真理子さんです。現場主義主催、村田ラムさんです。
村田ラムです。よろしくお願いします。
怖い、何大丈夫
冷蔵ですね。
9月23日、ラムさん配送の単行本が出るそうです。
ありがとうございます。
そして、なるみやです。よろしくお願いします。
品の名前は何て言うんです
か。あ、なるみやあいこと申します。
あいこだ。
はい。
というわけで、
はい、
まあ、皆さん階段を聞きに来たのかなと思うので、そうですからね、前半戦は階段を普通にしようかなとか思ってて、うん、テーマをすごい、なんかね、緊張してきましたね、僕らもう。テーマを書いてもらったので、はい、それを停車して、
順に
選んでいこうかなと。とりあえず、乾杯が終わったら。
はい、あと後半は、質問を受け付けますので、入り口で、
階段業界の怖い話を。
階段業界に怖い話とそれぞれの質問を
敬語君が確かに手袋の謎とは聞いてくれる。
怖いですね。
大島テルが最近呪われてえらい食べ物ばっかり食べて
る。いやあれはめちゃくちゃ怖い
です。すごい怖いですよね。
弁当2秒で食べます。
一人ごとでボソッとまた何か食べなくちゃ。
あ、いやめちゃくちゃ怖い。心霊スポットで出会ったカタツムリに美味しそうですね。
エスカルゴ美味しそうです。
それだけ話して ます。
乾杯しましょうか。
じゃあ、どうもありがとうございます。第12回でしたね。11回、12回
分からない。11、2回
どうもありがとうございます。乾杯。
BGM を切っていただいて、早速、
はい、ここからそうですね、1個目だからいろんな人のが混じってるので
誰がどれかわからない。
最初彩子ちゃんに選んでもらって、
どうしよう、
その人が選ばれた人が次選んでいくような。
すごい気になるのはつぶやきとかですけど、それはちょっとなんか濃すぎるので、じゃあ決断の土地。
あ、いきなり来た。私ですね、これまず入ってる、はい、入ってます、ね、はい、じゃあ早速話し始めようかな。なんか心の準備ができてなかった
すみません。
はい、私最近はもうここそうですね、7年ぐらい、6、7年ぐらいかな、実話怪談やホラー小説書くことが多いんですね。で、この9月の28日頃にも、また新しい実話怪談の本が、竹書房文庫の方から発売される予定なんですね。で、その準備のために、6月ぐらいから、時々、Facebook で、まあ、怪談募集しますというか、怖い体験談、不思議な理不尽な出来事にあったことがある方、ぜひメッセンジャーでお寄せくださいと。で、そういうふうにしましたところ、募集に応えて応募してくださった方が今回20人以上いたんですね。まあ、大体6人ずつぐらいで切って、で、まあ、何遍か募集すると、そのようなことをしていたんですけれども、そうしましたところ、まあ、いろんな方が応募してくださって、中に1人、現在主婦ですと、都内に住んでらっしゃるという方がいらっしゃいました。で、その方が非常に、怖い 体験をしたと。でその怖い体験どこで、誰が何をどんな風にというのを大体いつもあの、まあ、お会いするか電話で取材させていただくかで、まあ、お聞きするんですけれども、そうしましたところ、これは9月の下旬に発売するその本では、番地などまでは書けないんですけれども、ここでだけ言ってしまうっていうのもありなんですが、
あ、いいですよ、なんとか切りますよ。
そうですか。じゃあ、あの差し障りがあったら、本には書けない、情報をせっかくですからここにいらしてくださった方にはお話しするというふうにしたいと思うんですけれども、はい、練りという
すげえグーグルマップで調べられる
、そこで1983年にある事件が起きたんですね。まあそれはまた後で話すとして、
はい、
私にその話をしてくださった主婦の方は11年前ぐらいに、に住んでらしたんですね。でまあ、その時彼女がそこにあのまだ結婚してからそんなに日が浅いご主人と一緒に夫と一緒に そこに暮らし始めたと、まあ、あの賃貸ですね。で賃貸住宅借りて、まあ、そこで住み始めて、そしたら引っ越した日の夜から何かすごく怖い夢を見る、ものすごく怖いって悲鳴を上げて夜中に飛び起きるんですけれども、ただあの起きてしまうと夢の内容って、まあ、大概夢ってそのもんですけど忘れてしまってるわけですよね、うん、思い出せない。で一晩目思い出せない、で二晩やっぱり思い出せない、で三日目になってこのまた夢を見ました。そうしたところその夢から覚めた時に夢の中で聞いた子供たちの声があのダイニングキッチンの方から聞こえてきたんですね。それでその瞬間、あ、夢で聞いたこの声だっていうふうにその人が、まあ、口に出して言ったわけですね。そしたら夢の内容をバッと思い出したというか忘れなかった。それであのその方の夫にあのどうしたのと、一昨日も昨日もすごかった、また今日もすごい、何なのって聞かれたので、あの彼女は夢の内容を話したんですね。それはこんな夢だったんですけれども、多分朝ごはんのような、朝ごはんの準備をしているような風景なんですね。で彼女が台所で、まあ、料理をしていると、そうするとあの夫がその小さな1歳になるかならないかぐらいの小さな男の子を抱いてそのリビングダイニングに入ってくる。で食卓のテーブルに着く。でまたしばらくするとちょっとすると今度は小学生の年が 2,3 歳ぐらい離れてるかなっていうような高学年中学年ぐらいの、あのいや中学年低学年ぐらいかなの女の子2人があのまた入ってくる。でそれぞれあの楽しそうに話しながらテーブルに着く。すごくあのいいあの仲のいい家族の朝食、これから朝食だというようなよくある風景なんですが、ところがその料理を作ってる彼女は悲しくて悲しくてたまらない、もう涙が出て仕方がないで嗚咽しながら料理を作ってるんですね。そうしましたところその手元を見るといつの間にか手元が真っ赤なんですよ。一面血の海で、あのまな板も真っ赤、まあ、手も血に血まみれであると。でシンクの中に赤い水が溜まってくんですよ。で流れないんですね、水流すと。でどんどん溜まってくる、溢れちゃいそうだと思って大変だと思って、その赤い水の中に彼女は手を突っ込んで排水口の蓋を開けるんですよ。でそうすると中で何か内臓のようなものがピクピクと動いているのを流れ込む水と一緒に、まあ、見てしまうわけですね。それでうわーっと叫んで目が覚めると、そういう夢を一昨日も昨日も見れた、また今朝も見たんだっていうふうに彼女はこれでもう忘れなくなったんです。そうしましたところ、まあ、台所の方でその夢の中で聞いた女の子たちの声が今したんだと、だからあなた見てきてほしいと言ったら、夫がまあ言われないでもそんな見てくるよと、俺はそんな声聞いてないけどねと言いながらまあ見に行った。で夫がまあすぐ帰ってくるわけです。そうすると誰もいないけれども、あの電気を消して寝てはずなのにあの電気がついてたと。それとあと何か変な生臭い匂いがしたと、生ゴミかな、何だろうと夫が言うと、まあ、そういうことがで、まあ、またその次の日の夜から でまた今度夢見るんですけど、今度は夢を忘れられなくなったんですね。また同じ夢繰り返して見るんです。でそれと同時に、まあ、これ引っ越した当初からあったんですが、電気系統のいろんな誤作動がまあ、しょっちゅう頻繁に起こるわけですね。で、まあ、それは最初は気のせい偶然と思ってたんですけど、その夢の内容と相まって、その電気が急についたり消えたりするとか、テレビが急につく、エアコンがいつの間にかついてるというようなのを非常に怖く感じてきて、彼女はまあ精神状態が悪くなってしまったんですね。それでまあなるべく実家に一旦戻ったら、もうその旦那さんとの新居に帰りたくないと、怖いっていうことになってしまった。で、行ったり来たりなんですけれども、だんだん実家に引き上げたまま、なかなか家に帰らないような状態が続いて、でそのうち夏のお盆の頃になって、夫という方は何かどこか田舎に住んでらっしゃる。で、住んでらっしゃるとか、田舎出身なんです。で、その田舎に住んでらっしゃるご両親の家を二人で訪ねて計画を立てていたんですね。で、旅行の前日になりました。前日の朝になっても彼女実家の方にいたんです。で、もう朝になっちゃって、もう昨日のうち帰るはずだったんだけど、もう今日は絶対もう旅行の準備もあるから帰らないとな、でも嫌だなと思っていて、まあ、そんなこと考えながらご両親と朝ごはん食べたところ、その家から電話かかってきて、まあ、見ると夫なんですね。で、なんだろうと思ったら、夫が出たと、今さっき目が覚めてトイレに行ったら、トイレに血まみれの女の子たちがいたと、二人女の子が立ってたと、見ちゃったというふうに言うんですね。それでもう夫という方はそれまでは半信半疑だったんですけれども、これはちょっとダメだと、もう俺も怖くなっちゃったと、ここを住めないわっていうんで、まあそれから間もなく二人は引っ越したんです。で、引っ越したところピタッともうその怖い現象が止んだんです。でそこで彼女の夫が言い出したんですね。俺たちに問題があったんじゃないんじゃないか、あの場所が問題だったんじゃないか、練馬区の大泉学園町6-15-13、あの土地に何か問題があったんじゃないかと彼女の夫が気がついた。なぜならば引っ越した途端に何も起こらない。で、大変に彼女体調も悪かったり精神状態もおかしかったんですけど、すごく健康的になって、急に妊娠したりして、とても幸せな新婚生活やり直しのような感じになったんですね。で、まあ、幸せな日常が取り戻せたのはいいけど、あの日々は一体何だったのか。それでその夫という人がその場所について調べ出したんですよ。それはもうインターネットを使うとか、いろいろと過去の新聞を調べるであるとか、何かあったんじゃないかと調べていたところ、過去の事件史などにすごく興味があって詳しい方だと、もしかしてご存知なのではないかと思うし、もう気がついてらっしゃる方もいるかもしれないと思うんですが、1983年に、私が最初に行った番地ですけれども、そこで一家惨殺事件が起きたんですね。地上げにからの一家惨殺事件でした。2階建て の, 1戸建ての家がそこは建っていて、ちょっと広めの敷地でした。で、家族は、本来は6人家族、一番上の長女だけが修学旅行に行ってたんですね。で、残る家族が入り込んだ不動産関係の男に、帰ってくる端から次から次に殺されて、死体はバラバラにされて、さらに骨から肉を切り離されて、ふ分けされて、内臓はフードプロセッサーで、その一家の主婦が使ってたフードプロセッサーやミキサーで、ミンチにして、で犯人はそれをトイレから流していたと、そういう事件がありました。で、隣の家の様子が変だというので、隣家 の, 人が通報したんですね。で、警察が踏み込んだ時は真っ昼間で、すでに少しその死体を解体するうちにちょっと頭がおかしくなっていた犯人が血まみれで、家の中にいて解体作業をまだ続けていたところだったそうです。で、結局その犯人というのは正気を取り戻すなら裁判に臨むことになったんですけれども、しかし犯行時には責任能力があったということで裁かれて、多分おそらく今もう死刑になっていると思うんですが、 そういうことがあった時というのが、その後どうなったかというとですね、そこには6丁目の15っていうところには、あの今1から13まで番地が振られてるんですが、11は欠番になってます。10の次は12、そして13となっていて、家があった場所にあたる13のところに、建った家に彼女は住んでたんですね。それが後から分かったと。はあ、怖い話ですね。ありがとうございましたと私取材させていただいて、そう主婦の方にお礼言ったんですね。もう非常に面白い話が、まあ面白いってその場では言いませんでしたけども、非常にあのね、活気のあるいいお話聞けたなと思って。そしたら実はこれにはまだ続きがあるんですと。その時私は妊娠して、その後また子供を産みました。兄弟も生まれました。それが、それから女の子、女の子、そして末っ子が少し離れて男の子。子供たちは生まれ直したかったんですかねっていうふうに彼女がおっしゃるんですね。はい、話しながら鳥肌立っちゃいました。
怖いですね。
怖い
話ですね。すごい。
いや、バンジまでは書けないんで、あのここだけの話ですからね。本に書くとまだそこに住んでらっしゃる方がいるんでね。
そうです
ね。やっぱりね、あの不動産屋に私が刺されちゃうといけないです
ね。まあその亡くなった年齢はよりは超えてるんですか、そのお子さんたちは。
ね、いや少し超えてますね。まだそんなに離れてはいないんですけれども、ちなみに殺された時一番上の子はだからいなかったんですけれども、次女が9歳で次の子が6歳で下の男の子が1歳ですね。ちょうど年の離れ方も似たような感じ。
なんやろうなそれ。
はあ、そうですね。もう夫の事件ですもんね。この間某神戸で起きた本当の事件の現場に行ってきたんですけど、あの犯人が殺人をして家に持って帰って首を洗ったような本当の家、普通に人住んでましたね。あの何の階層もせず、
住んでますよね、うん、住んでる
普通に。だからね、もう廃墟っぽい雰囲気が出てるでしょ。その木とか伸びっぱなしだし、壁も真っ黒なんだけど、でも普通にゲンチャリが止まってて。
なんか人気があるらしいですよ。
ああ、でも谷さんでもそのチャンスは住みたいですね、その。
まあ、そうですね。だ僕、同級生が、高校の同級生が、そいつと中学の同級生だったりするんですよ。で、でまあ、大人になってから出会った人、まあ、某劇場のスタッフさんがその犯人と仲良かったらしくて、で捕まった時にノートが見つかって、で一番殺された男の子の名前が書いてるんですよね、
うん、
でビーって斜線引かれてるんですよ。その時に書かれてたのがその劇場のスタッフの人の名前が書かれてて、これ捕まってなかったら次俺の番やったんやろなっていう。
ああ、
リアルデスノートみたいな。
そうですね、リアルデスノートである必要はないです。確実に殺しに行ってるから。はい。
まあ、ね、あ、疲れて。
見づらいですか。あ、ちょっと紙一緒。
あ、私が選ぶ。
あ、そうです。自分も以外。あ、こっちに。
どうしようかな。みんな面白そうですよね。
タイトルのセンスいいですよね。
蛇の石。
僕です。
あ、蛇の石。はい。
タイトルだけですけどね、怖いの。そうですね。一瞬だけ結婚してた時期がありまして、まあ一年経ったな、まあ一年ぐらいかな、半年。何ヶ月ぐらいで、まあまあ同棲期間もあって、でまあ僕の部屋に来る感じ。で、その元嫁が爬虫類ショップで働いてたんですけど、家には持ち込まないでねって言ってたんですけど、ただ途中からどんどん家に蛇が増えてしまって、最初は1個2個ぐらい来てたんですけど、どんどんこうずらずら棚に、並んでいくようになってですね。で、まあ、蛇だけじゃなくて、トカゲとか、
マダガスカル大きぶりだとか、あと、まあ、その爬虫類たちの餌になる動物もほとんど来るわけで、で冷凍庫は彼らの餌になる凍らせたネズミがいっぱいこうぎゅうぎゅう詰めだって、で最後トントンこう立て込みを始めて、こうでかいケースを作り出して、そこに結構ニシキヘビのでかいのが2匹こう運び込む、違法らしいんですけどね、その2匹運び込まれて、でも僕は結構精神的に、僕はずっと家で仕事してますから、家ヘビだらけですから慣れない、もう相当ダメだなと。で、まあ、運び込まれてくれたのは、まあ、10月とか9月10月ぐらいだったんですけど、まあ、僕もだんだん心を病んでいきまして、そのまあ喧嘩になったわけですよ。ただなんかプイッて家に帰ってこなくなった、元嫁が家に帰ってこなくなったんだけど、なんかこうどうしていいかわからないわけですね、ヘビをどうして、その100匹以上のヘビたちとそれでどんどん季節が寒くなっていきまして、11月とか12月になってですね、まあ、で部屋を温めることはできるというか、まあ、僕が住んでた部屋だから、まあ、ヒーターはあるんだけど、そんな強烈なヒーターじゃないので、廊下までは温められないし、部屋もそんなに温められるほどのヒーターがなかったんですけど、だからどんどんこうヘビが死んでいくんですどうしたらいいのか分かんないと思って、なんか温かいペットボトルとか入れたりするんだけども、分からないし、食べ物ももう今なら分かるんだけど、そのヘビを溶かして食べさせるとかがこうやったことないし、分からないからできないわけで、まあヘビって食べなくてもすぐには死なないんだけど、まあ徐々にこう弱っていって、で寝てたらカホーカホーって音がするので、なんだろうと思ったら、あのニシキヘビが咳をしていた翌朝を死んでいたんですけど、もうこれは良くないと思って、もうで犬猫も置いてってたので、もうとにかくもういいから取りに来てくれないと、もうみんな保健所に売っちゃうぞみたいなこと言って、まあ、取りに来てもらって全部引き上げてもらったんですね。でも引き上げてもらったけど、もうそんな蛇がいっぱいいたとこも帰りたくなくて、ちょっとなんか辺プラに曲がりしたりして仕事して、家にあんまり帰らなかったんですね、その多分結構長い間。だからもう電気も止まってて、でもういいやって、もうちょっとほとぼりも冷めたし帰ろうと思って家帰ったら、すごい臭いんですよね、部屋が。まあ部屋何にもないですよ、まあ僕の私物はあるけど、その蛇とかはみんなないはず、すごい臭くて、でも結構尋常じゃない匂いがする。これこんなんだったら警察来ちゃうよと思って、なんだろうと思ってて、なんか冷凍庫をパカッて開けたら、ニシキヘビの下がダラーンってきてで、わーってなって、もうどうしようと思って清掃局に電話したら、あの普通のゴミの日に捨ててくださいって言われて事なきを得たっていう話なんですけどね。ただの
電気が止まったから
冷凍庫に置いていくなよって話なんですけどというですね、そのただの気分が悪いだけの話なんですけどありがとうございます。ささっとついて、そうですね、エブリシン、
はい、ちょっと私階段初めてなので、
初階段ですね、
だいぶ緊張してまして、今こなすのかわからないんですけれども、このエブリシングじゃあ始めさせていただきます。こっち最近のことなんですけれども、今吉本の芸人さんを毎回インタビューしていくっていう企画をやっておりまして、その中でユリアンレトリーバーさんにこの間インタビューしたんですよ。この間というか、今年の1月ぐらいだったかな、まあまあそんな前ではないんですけれども、 で、まあ、トカナで聞く内容といったらやっぱり怖い話とかオカルト体験ありますかっていうことを聞いていたんですけれども、ミリアムさんも結構いろいろな体験をされている方で、彼女は大阪でいわゆる有名な八尺様を見てらっしゃるんですよね。八尺様って言って見たら死ぬっていう言われている、もうすごく背の高い女性で帽子をかぶっていて、で見てしまったら彼女に追いかけられて、でそのうち死ぬんでしたっけ。有名な妖怪なんですけれども、彼女は大阪の公園でやっぱり結構普通の滑り台がありまして、その滑り台の後ろに大きな女性が立っている。で、あれこんなに女性って大きかったかなって思ったんですって。で、滑り台よりも頭が抜けていると。で、おかしいなと思って見ていたら、その女性がぴょんぴょん飛び跳ね始めて、ぴょんぴょんってで白い服を着ていて帽子をかぶっていた。で、あ、怖い話ですね。で、他にももういろいろ体験されていて、なんかガリガリガリクソンさんとイベントに出た時に、ガリガリガリクソンさんが心霊スポットに行ったっていう話をした時に、後ろの方で女性が突然パチパチパチパチってものすごい音で拍手をし始めたんですって。でも誰もそれに気づかない。で、おかしいな、私だけ見えてるのかなって思ったら、その後プロデューサーの人が僕も見えましたよって言ってくれて、かつその後そのガリガリガリクソンさんが心霊スポットに一緒に行った時に同行していた人に、全然そのイベントの後に数ヶ月後とかにお会いした時に、あ、この間なんかガリガリガリクソンさんがその場なんか行った話聞いた時に変なパチパチ叩くおばさんを見たんですよ。で、しかもなんか楽しそうにこんな感じで叩いてるんですよって言ったら、同行者だった人がすごく驚いて、ガリガリガリクソンさん、あの時突然なんかその心霊スポット行く途中に僕この道知ってる、この先行ったらお墓があるよとか言い出して、その後パチパチパチってやってたんですって。で、いやその話も怖いですねって言ってたんですよ。で、その時取材先が銀座の、これは記事にも書いてないんですけど、パセラだったんですね。で、カラオケボックスでその話を聞いていて、で、次ユリアンさんがカラオケボックスで幽霊を見たこともあるんですよって言った瞬間に、隣の壁からドーンって来て、で、うちのこっちの壁に鈴とかが置いてあったんですよ。壁の脇に置いてあるじゃないですか。その鈴がシャンシャンって鳴るレベルのものすごい音が聞こえて、それと同時にヨーエーゼーゼーってミュージャーがかかり始めたんですよ。で、何これ、でもすごい隣の人が暴れてるよとか言って、そしたらそのエブリシングがどんどんどんどんボリュームが上がってきて、エブリシングぐらいのもうすごい爆音になって、で、ちょっと隣やばいやつだったねみたいな。でもこうそこって地下が劇場になっていて、芸人さんとかが更衣室で使ってるんで、そんなに、しかもユリアンさんのイベ取材があるっていうことで場所取ってるので、隣とか人いるかねって話になって、で、その時その吉本のマネージャーさんとユリアンさんとインタビュアーと私と、あとなんかマネージャーさん の娘も来たんですけど、で、誰が行くってとりあえず隣に様子見行こうってじゃんけんして、で、ライターさんが行ってきますって言ったら誰もいない、誰もいなくて、で、もうやばいやばいやばいって戻ってきて、本当にいなかったって、でもまだミーシャがかかってて、
お
えっ、って言ってるうちにヒューって音が小さくなってって誰もいないんですよ。で、もう一回じゃあ、はい、おかしいっつって、もう一回今度は全員で行こうっつって隣の部屋に行ったら、いわゆる一般的な普通の、普通の曲が、曲っていうか普通の状態、
橋本環奈ですみたいな、
ダムですみたいな、 ああいうのが流れてて、でしかも全然もう整然といろいろしていたっていう話、まあ、なんでミーシャだったのかは
怖
っ、
なんか怖いな、
怖
っ、かなり怖かったです。
すごいミーシャをガリクソンさん、
ガリクソン、ミーシャ、
ガリクソン、本当にある話ってもうこれぐらいこの辻褄が合わないっていうのが立て続けに起こりますね。話だな。京都にあのアップスさんというなんか文様作家の人がいるんですけど、京都のどこへとかどっかのジャンカラが、あの南号室が勝手に中西敬三がかかるっていう絶対に中西敬三がかかるっていうとこあるらしくて、なんかそういうのがありますね。だからその
意味不明な、怖くないから怖いですよね山崎箱とかだったら逆にあんま怖くないですよね。ああミーシャってなんか怖いな、
怖いなミーシャ。
じゃあ次選ばんです
か。そうですね、
はい、
見えます。
スレ焼きそば。
俺か。
すごい気になります。
またごめんなさいね、なんか続けて、あんまり、来てもらう、これはちょっとだけ例が出てくるんですけど、昔、ナックルズという、あ、ナックルズじゃないな、あの、ブブカ系列の雑誌で連載してまして、そこでなんか、殺し屋のインタビューしてくれって言われまして、でまあ、その人も刑務所に入って出てきた人で、刑務所から読んでて、で俺取材しろみたいな言ってきたみたいな人 でじゃあ分かりましたって、でどこで取材しましょうって言ったら、なんかその人が樹海で一回人を殺してるので、その樹海まで一緒に行く途中のトラックで、トラックというか、まあバスで話を聞きながら行きましょうってなって、でまああからさまに、まあ、怖い雰囲気なんですね。めんめんギロッとした感じで。結構、その、捕まったのは一人を殺して捕まったんだけど、本人曰く仕事的にいっぱい殺してた。その、拷問したり人を殺したりするのが仕事だったから、しかも結構、組長の息子とかの立場の人だったので、多分本当に、そういうことをしたくてやってるタイプの、結構サディスティックな人らしくて、まあ怖いんですよね、話聞いてても。その、なかなか屈服しないらしい、拷問しても、やっぱり肝が詰まってる、ヤクザの人の肝が詰まってるので、そういう人の屈服のさせ方を教えてやるって言われて、そいつの肉を削いで、そいつの目の前で食べると、そいつ、心が折れるよって。なるほど。そうですか。で、そういう話を、まあ、聞かせてくれて、で、まあ、その人と、こう、まあ、樹海に行くときなんで、高速道路で行ってたんですけど、まあ、ちょっと途中で一回サービスエリアに寄りましょうってなりまして、でサービスエリアで、その、まあ、ご飯とか食べてて、その人は焼きそば食べてて、で、一緒に同行してた編集さんが、焼きそば食べてるんですか、焼きそば好き、美味しいんですか、あ、美味しいよって言って、お前好きなのって、そのヤクザの人が編集に聞いて、好きですね、食べたいって、まあまあ食べたいですね、素手でガッて焼きそば取って食え編集さんもまたまた食え食え、最終的にこう膝まずいて食べさせて、食べるまで、ね、あと馬さんも、あ、食いますってすぐ食いましたけどで、まあ、まあそこでまあ素手焼きそばの話的にはオチなんですけども、まあまあでもそのまま旅は続きまして、一緒にバスで樹海行きまして、で樹海でそのドッキリです、実は村田さんに対する、この殺し屋の人が殺した場所で村田さんには首を絞められてもらいますと、はみたいな感じだったんですけど、はとも言えないからそので、じゃあ僕ら定点カメラ置いて帰りますって言って、そのビデオカメラ置いていなくなっちゃって、その殺し屋の人と二人になっちゃって、でこう背負い投げをする要領でこう背中を向き合わせになって 紐をこうかけてグーって締めて殺したで、そうするのです、そうですね、で僕の首がかかってその人はこうやってやって、じゃあ行くよって、うんって思ったけど、うん一応と思って指をシュッて挟んでたら
ギホーってな
って、このバカこのバカやる気しやる指ギホーって絶対やる気だったじゃねえかと思うぐらいの力でグーってやられてで、まあ、それが殺されずには済んだんですけど、その後になんかまあその人と心霊スポット行こうみたいな話になって、ね、心霊スポット行っちゃって、なんかでもその人がめちゃくちゃ霊を怖がるんですよね。怖い、霊が怖いって言ってて、あの、ご自分が殺された人が出てくるんですかって言ったら、いや、あいつらは全然怖くない。俺に殺されたやつの霊なんか怖くないけど、あの、もっと怖いのがいるんだよ。すぐいるんだよ。って言ってたっていう話なんですけど、唐突に終わるんですけど、なんかもうちょっと大きい霊みたいなのがいるんだよって言ってたっていう。
なんか悪魔的な。
うん、なんか、
なんか、
なんかなんでしょうね。
ボスが。
ボス的なものが。
殺した人の霊は怖くない。うん、
負けたやつ、そう、負けたやつだから、そこにもんなんだっていう。
何にし
ますか？
楽しさを当てたいから。
タイトルで。
じゃあ、まあ、とりあえず楽しさにした方がな。何、七人岬って
。はい、僕ですね、七人岬。これですね、七人岬っていうヌーベイが倒せなかった妖怪がいます。最強と言われるよって、まあ、八尺様もそうですけど、出会ってすぐ死亡っていう、見つかっただけで殺されてしまうっていう、七人岬っていう妖怪がいます。それは7人組で、白装束で白足袋を履いて、山なり海なりをこう、一列で歩いてるんですよ。ゆらゆらゆらと。それに見つかると、魂を抜かれるんですけど、魂を抜かれたら、一番先頭の七人岬、の一番前に歩いてるやつが成仏するんですね。あと消えるんですよ。で見つかって魂抜かれた人が今度7人目の七人岬にならないといけないっていう、だから七人岬は永遠に終わらないっていう妖怪がいてまして、これヌーベイが倒せなかったんですけれども、でこの妖怪が実は見たんじゃないかっていう人の話がありまして、その人の弟がですね、その話を聞かせてくれた弟さんが、ちっちゃい頃、幼稚園かそれぐらいの頃に、まあ、家で留守番をしてた。お母さんが買い物に行ってくる間、じゃあ次お母さんが帰ってきたらお母さんを脅かしてやろうと思って、子供部屋のベッドの下に隠れてるんですね、その弟が。でお母さんがガチャって玄関のドアがガチャって開いたから、あ、お母さん帰ってきたって、お母さんが帰ってきた瞬間にうわって脅かしてやろうと、ずっとこうベッドの下から様子を伺ってるんですよ。そしたらそのまあ下から覗いてるんで、これぐらいしか床とこのちょうどつま先が見えるぐらいしか視界がないんで、お母さんの足が見えたら出ていこうかなって思ってたら、スーッと白い靴下が目の前通り過ぎていったんです。あ、お母さん来たって思ったら、そのまま戻ってこないんですよね。じゃあ次戻ってきたら、その先はベランダなんで、戻ってきた時にわって脅かそうと思って待ってたら、また玄関の方から靴下がスーッと通り過ぎていくんですよ。あれ、お母さんおかしいな、なんでもう一回こっちから来たんだろうって思ってたら、次3人目の足がスーって通り過ぎて、あれあれって思ってたら、次4人目の足がスーで、5人6人7人と計7人の足が目の前通り過ぎていたんだ。でこれなんでなんでなんでって思ってたら、もう一回玄関がガチャって開いて、ただいまーってお母さんの声がして、今度はあ、こっちが本物のお母さんなんだって思って、すぐにスタッと出て行って、お母さんって泣きついたという話があったらしいですね、子供の頃で。その話をしてくれた人は、大人になってからこの弟から聞いた話っていうのが、まあ、大人になっていろいろオカルト関係の、まあ、妖怪とか好きらしいんで、いろいろ見てたら、あれ、弟が体験したこれって七人岬じゃないのかと思ったらしくて、白旅を、はい、あれは白い靴下じゃなくて白旅じゃないかと。でこれもし弟がこのお母さんと勘違いしてパッて出て行ったら、弟の魂抜かれてたんじゃないかなという、まあ、そういうことを僕に話してくれたんですよ。 で、これ面白い話ですねと思って、怪談イベントでこの話をさせてもらったんですね。で、この話をしたのが高知県のライブハウスがありまして、そこで怪談呼ばれてまして、高知県のライブハウスでこの今聞いた話をさせてもらったんですよ、会場で。で、僕調べてたんですけれども、実はこの怪談のこの話をした後に、このライブハウスから車で20分ぐらい行ったところにギラ神社という神社がありますと。で、この神社が実は七人岬を祀ってる神社らしいんですと、っていう話をしたんです。で、実際にギラ神社っていうのは、ギラ近金という、長宗我部元親の下で、の家来だったんですね。長宗我部元親っていう、まあ、高知土佐の国の武将の家来なんですけれども、側近だったんですけれども、その近金、長宗我部元親がの長男が戦争で討ち死にしてしまいまして、じゃあ次誰を跡継ぎにさせんねんってなった時に、次男を吉良近実が推したんです。で、三男は養子に出ているから、あと残ってない四男森近ってのがあります。その森近を久武、近直近だったか近直だったかっていう武将が、四男の方がいいでしょうって言って四男を推したんです。この久武と吉良は側近なんですけれども、この別々の息子を、元近の息子を推すことで次の権力をこう乗っ取ろうとするわけですよね。で、この四男の森近を推した久武、こいつが長宗我部に、いや、あのキラは乗っ取ろうとしてますよと、だからあいつはちょっと追い出すべきですって言って、まあ、その誰、あの元近にこう告げ口をするんですね。で、それに怒った元近がキラーって言って呼び出して切腹を命じるわけですよ。で、キラが切腹して、そのキラのさらに家来の7人衆がいるんですけれども、7人衆、キラ近田の7人家来も切腹させられた。で、その日からそのキラの子分の7人の幽霊がその土佐の国に現れるようになって、そこから大飢饉が起こったり、そのキラの子分を見た人が体調悪くなって死んだりとかいう、そういうのが続いて、これが七人岬という妖怪にの伝説になったと言われている。で、その七人岬、この七人の家来とキラ近田の祀っているのがキラ神社というのが高知県にあるんです。で、この神社が車で20分ぐらい、この会場から20分ぐらい行ったところにあるんですよって言ったんですね。その会場でそれを言った瞬間に、アンプからご用件は何ですかって言って、すごいでかい音で聞こえたんですよ。いや、七人岬の祠がここから20分あるそうですよって言ったら、ご用件は何ですかって、そのタイミングで。で、みんなが七人岬来たって思って、うわーってなったわけですよ。で、どういう現象なんて、思ったら、音響さんがすぐにその後音響台から転げ落ちて、いやいやいや、ブルブル震えてるんですよ。で、PA さんどうしたんですかって言ったら、いや、Siri が勝手に動いたと。
iPhone の。
iPhone の。で、その音響ミキサーの前に立てて、横に携帯電話を置いてたら、これがポンって動いて、急にご用件は何ですかっていうのを勝手に発言したんです。ただ、それってまあ、タイミングもありますけど、まあ、なることもあるじゃないですか。ここが気持ち悪かったのが、それと同時に、ミキサーの音量の部分が勝手にググググググって上がって、で、どっかのマイクがそれを拾って、あ、僕からご用件は何ですか、何この現象ってなって、うわ怖えっていう話を体験したんですよ。で、いろいろ調べて、それがあって、七人岬って伝説じゃなくてほんまにおるんちゃうかと、思いまして、また次の年、そのイベントがあった次の年に、実際に神社に行きまして、吉良神社というところに行って、で、まあ、ネットで調べて行ったんですけれども、ネットに載っている吉良神社の画像と僕が行った吉良神社が全然違うくて、あれ間違って行ったかなと思って、で、一応写メを撮って、鳥居の写メを撮って、で、場所を教えてくれた人にここで追ってるんかなっていうのを LINE を送ったんですよ。そしたらその LINE を送った相手のには、その僕が送った神社の鳥居が全部モザイクみたいにブワーって消えてる画像が送られていて、あ、なんか変なことになってますよ、あれ何ちょっと変な携帯がおかしくなってるよって言って、もう一回調べ直したら、実はもう一個吉良神社っていうのは別にあって、そっちがそのネットに載ってる吉良神社なんですよ。でも僕が吉良神社に行くって言って検索した時には、そのもう一個の地味な方のネットに載ってない方の吉良神社の住所が一番前に出たから、そこに行ったんですけれども、もう一回調べ直したら全然その住所って出てこないんですよね。でも吉良神社なんですよ。キラ近ねて書いてる、どういうことなんやろうって思って、そのさらに 次数ヶ月後高知に行った時に、ちょうど誕生日だったんで、この吉良神社で、僕35歳の誕生日を迎えようっていうツイキャスっていうあの動画配信があるんですけど、そういう企画でやったんです。でそこにもっと調べたら吉良神社さらにもう一個あって3つあるんです。その最後のもう一個っていうのは吉良知花さんへの首を洗った首洗い堂があったっていう神社で、でもう一個、死に岬を祀ってるネットに載ってる神社があって、で僕がなぜか行ってしまったのはどこにほぼ載っていない謎の神社なんですけれども、ここに後輩の芸人西根田タイガーって後輩がいるんですけど、後輩を一人七里岬の神社に、滞在させて、で僕は謎の吉良神社に行って、で最後もう一個首洗い堂があるところは、田中俊之さんっていう階段の人がいるんですけど、この人に行ってもらって、この3人で1人で朝まで過ごすっていうのをやったんですよ。そしたらまあ現れはしなかったし、みんな生きてるんですけれども、で、まあ、僕は一番気持ち悪い神社で草ぼうぼうのとこなんで、確実になんか踏んでる音はすごいしてて、でもうわ怖いなって思いながら朝を迎えるんですけれども、でなんとかそれぞれ、別に何もなくて、あよかったなと思って、で大阪に帰るんですね。で大阪に帰ったらそれぞれなんかちょっとずつ変なことが起きてて、まず僕大阪帰ってから家にいてたらメガネがグニョーって曲がって、いきなりメガネの柄が折れるんです、ね、何の力もかけてないんです。ちっちゃい呪いやなと思いながらメガネ取れたと思って、でそしたら今度西根座タイガーっていう後輩が大阪の駅に停めていた自転車のホークがグニャって曲がってくる。なぜかホークが曲がって乗れる廃車になりました。自転車が、俺メガネでお前自転車がやばいな。なもう一人田中俊之さんっていう人がいるんですけど、で田中さん何があったんかなとか、俺も大変なことあったって言ってきて、何があったんですかって言ったら、家の前に20個の人糞が巻かれてるって言われて確実に人糞が巻かれてる。でも20個の人糞だけど、これ3つぐらい分割されてると、1個のうんこをおそらく量的にこれ合わせたら多分 3×7 の7人分のうんこじゃないかとそういう呪いがあったというような話です。ありがとうございます。
前ついこの間一緒に行った時も、
はい、
真っ暗闇で一人で歩いてたら懐中電灯壊れてましたよね。その
あそこですね。
絶対そこが
八王子城市
です、ね、そうそう、はい、一番そこ行っちゃいけないよって場所に、うん、登った途端に画面がシューって、
あれ怖かった。しかも LED の
ライト、 LED の普通のライトで、まあまあ消えないライトがシューって消えてました
ね。でラムさんと大島テルさんと、あとニコ生の木村さんという人が、先ホイホイ行くんで、僕最後後ろの残って、最後ちょっとそこの曰く付きの入り口を取ろうと思ってたライトが消えたから、でもライト消えたら真っ暗なんですよね。
真っ暗、
真っ暗です。そのラムさんたち先に行くから、ちょっと待ってライト消えて何も見えへんねんって、全然聞こえないからずーっとホイホイ行って、その間ほんまに僕こうやって追っかけてきましたけどね。なんか起きますね。でも
なんかそういう機械系のトラブルって結構ある、
ね、ありますね。という感じでございます。はい、は山手大空襲の経験なんか
いいですね。
私ですね、山手大空襲の件、東京大空襲というと3月10日が有名なんですけれども、5月25日、1945年のですね、5月25日に山手大空襲というのがありました。でその山手大空襲について、まあ、怪談というか私が書いているのは、まあ、実は怪談の中でも飛弾寄りで不思議な話やちょっと変わった話みたいなもの、まあ、史実に基づいたようなことも含めて掘り起こして調べて書くというようなこともしているので、ここをそうですね2年ぐらいずっと山手大空襲について調べてたんですね。で、まあ今までに何本か書いてるんですね。まあ、今度そこにあるもんで、迷い書きさんという、今年6月の下旬ぐらいに出した本があるんですが、これの、今日こちらの会場にも担当編集者来てますけれども、この担当編集者さんと話し合って最初に編集者が目次を切ってくれた、目次を立ててもらって、で今まで連載などで書いていた話はこれこれこれとこれで、あと書き下ろして書かなきゃいけないのはこれこれというふうに、まあ、決めまして、で、まあ、どんどん取材して書いていくと、そういう作業を、数ヶ月かけてやっていたんですが、 その間に新しくまた書き下ろしのね、話というのは竹下文子さんの方からいただきまして、それは全編書き下ろしで、ここにないんですが、絵師という、文庫本で書くことになりました。でそれは非常にスケジュールがタイトだったんですね。それで、全部全て一から取材し直して書き下ろしで一冊分というのはなかなか厳しかったんで、手元にある資料からもうすでに取材が終わっているものから書いていこうということで、山手大空襲の話をそこで書いてしまったんです。それは実際に怪奇現象にあった人 の談話中心で、それで山手大空襲についてのその史実というのもその中で触れて、書いたわけですね。で、書いちゃったと。でそうすると、この迷いが来たのために書こうと思ってたけど、もうそれが絵師が出たのが2月ぐらいですので、もう書いちゃったし、それ3月ぐらいになるともう迷いが来たの原稿大体揃ったんですね。そして見たらページ数足りてると、どうしようかなと、何か削ったり何か調整して山手大空襲の話をまた予定通り書いてもいいんだけど、書かないでもいいかなと、もうよそで書いちゃったしと。でそれで編集者さんに相談したところ、あ、いいですよと、もう枚数足りてるし、いい感じでまとまってるんで、山手大空襲の話は強いて書かなくてもいいですという話になったんです。でそれが3月の、それがちょうどたまたまなんですけど3月10日頃だったんですね。で東京大空襲のあった日にたまたまそんな話になって、じゃあもうこれで大体もう原稿揃ったし、あとは直したり構成したりそういうことになるから、じゃあ一段落ついたわと。でちょっと家族と一緒にお食事に行って、で軽くワイン一杯飲んで、でも私お酒本来強いんであんまり酔っ払ってはいなかったんですが、夜のそうですね8時ぐらいかな、自宅のマンションに家族と一緒に帰ってきたんです。うちのマンションちょっと変わっていて、最寄り駅は表参道駅で、南青山の4丁目の辺にあるんですけれども、その大きな古い築50年ぐらいのマンションなんですが、エントランス入ると入って右側に長い廊下が、屋根がついた長い外廊下がありまして、その外廊下をずっと歩いていくと、その途中途中にエレベーターが3基あって、うちは一番奥のエレベーターなんですね。でエレベーターで上がって4階に家があると。それで家族が先に廊下を歩き出したんです。で廊下にエントランスからその廊下に入るときに階段を、6、7段なんですけど降りなくちゃいけないんです。少し低くなってんです、廊下が。で私も家族が先に立って歩いて、私は後から追いかけるような形で階段を降りかけたところ、左足を急にガッとこう掴まれたように感じたんですね。あっと思ったら、掴んだ足首をうっと後ろに引くような風に感じたわけですよ。でも何もないですよ、何もない階段です。なんですけど、そこで私はたまらずこう転び落ちちゃったんです。で階段落ちちゃいまして、でそれで廊下そんな広くないんで、廊下の壁に側頭部を打ってしまって、で左手 の中指の爪だったんですけど、爪を思いっきりすごい長爪の剥き方をしちゃって、こう指のこの腹の皮も皮膚も一緒に剥けるようなすごい怪我しちゃったんですね。でもう手は指は痛いわ、もう頭打ってガンガンしてるわって、一瞬意識朦朧となって、物って夫がすぐ振り返って駆け戻ってきて、大丈夫かって言われたんですけど、全然大丈夫じゃないですよね。で全然ダメ、大丈夫じゃない、でも大変みたいな感じだったんですけど、助け起こされて、とりあえずこう血が出てるから指だけ上に上げてギュッと指の根元を押さえて、抱えられながらエレベーター乗って家に帰ったんです。で家に帰って、とにかくこう血がガンガン出てるし、この爪も生えちゃった、この指が大変だねということで、これを病院に行くにしろ何しろ応急処置が必要だったんで、この指の処置に気を取られてたんですね。で、小1時間ぐらいかかってですかね、頭も打ったけどどう具合悪くないとか、もうはっきりしないとか言われたり、指がどうのとかしてて、で、少し落ち着いて、そしてところ、あれ左足痛、足首痛と思って見たら、左の足首のところですね、くるぶしのところにギュッとこう手の跡としか見えないような真っ赤な跡がついていて、それがまたすりむいたようにも見えるんですが、まるで火傷の跡みたいに全体に赤く地割れがして、 水ぶくれができているところ、皮がめくれて出血しているところがあるというような不思議な変な怪我をしていたんですね。で、と思って、で足の内側 あのくるぶしのところにこう大きな親指のような跡ですね。でぐっと回って指がもう少しでこう握り込めそうなんですけど、まあ、足首太いんで握り込めなかった感じなんですけど、こうあの指がこう足首にこう回ってる指の跡がバッチリついてるんです、方向に。うわ、なんだこれと思って、で、まあ、これはもう冷やしていろいろね、あの包帯的なものを当ててっていうような怪我をしたんですね。で、このそこにある出没地帯の時 あの担当編集者の、佐藤さん、本名じゃないんですけど、彼女はあの、今日キャンセルになってしまったあの岡園雅也先生の担当編集者でもあって、岡園編集者、岡園先生 あの本の中では、編集 あの S 女子とか、あの佐藤さんとか、岡園先生4コマ漫画で、ね、彼女を佐藤さんとしてあの登場させてるんで、ここで、まあ、仮に私も佐藤さんと呼びますけど、佐藤さんはと私は、まあ、友人でもあるし、私がやってる団体の彼女は理事もやってくれてるんで、あのたびたび会うんですね。でその怪我がまだ癒える前にそのこの大変だったんだとこういう話して、ちょっと 足の見てもらって見てくれないと言って見せたところ、やっぱり私の思い込みじゃなくて、やっぱりどう見てもこれ手の跡ですよと。で手の跡だと、どういうことなんだ。でまあ、私ちょっと考えまして、うちのあるあの南青山4丁目の辺というのは、あの5月25日の山手大空襲の時には大変な被害が出たところなんです。まあ、あの辺りはもう死死累々としてね、あの人がみんな死んじゃうと。で、あの青山通りのには当時は側溝があったんですが、側溝が下で埋まってしまったと。で表参道の通りに201本の欅の木はみんな焼けてしまって、あの表参道の通り沿いにね、あのこう下縁から出た油と焼夷弾の油が混ざって網の目状に、あの油の跡がバッチリこうずっとこうね、あの野次部の方までついたと。で、まあ、あの表参道の交差点沿いのところなんかにもこう死体が、特にあの、まあ、梶嵐っていうのがね、大きな火災の時は起きるんですけど、梶嵐で、あの、まあ、吹き上げられて、そこにこう吹き溜まり、死体の吹き溜まりって言ったらおかしいんですけど、まあ、焼けた死体があの溜まっていて、今あの瑞穂銀行があるところ、あそこは旧安田銀行だったんですが、旧安田銀行 あの2階に届くほどあの壁沿いに死体があの積み重なっていたと。まあ、そういうような大変な惨事があって、うちのマンションがあるのも、表参道の交差点からすぐのところなんですが、そこもあの一面焼け野原になって、あの大変にたくさん人が死んでいたところなんですね。で、まあ、それで、まあ、ちょっと思い出しまして、いや、やっぱ書かないって言ったのが良くなかったのかなと。その書かないって決めた日にそんな怪我したから、どう見ても焼けるなとみたいに見えるし、こう不思議な怪我だし、なんか手で掴まれたように感じたし、怖いからやっぱり書くことにしようと思って、で今回だからその迷いが来たには、もうほとんどページが足りてるというかオーバーしてたんで、無理やりのような感じで、本の中に出ると入るってみたいな、入ると出るですねっていうような仕掛けをちょっと考えて、その、前後に短い文章をちょっと付け足しまして、その中で山本大工種の話にも触れさせていただいた。で、まあ、そういう書いたところを、まあ、すごくどんどん怪我が順調に治って、で、まあ、あの足首の怪我も、まあ、あの癒えたことは癒えた、治ったんですけれども、これがあの擦過傷の後にしても、やけどの後にしても、こういう傷跡の残り方って珍しいんじゃないかなというような、実はあの跡が少し残ってしまったんですけど、それがあの普通傷跡ってね、やけどってケロイドみたいになったり、あの引きつれた跡になったりね、あと、まあ、擦過傷の後でもあの色素が沈着して紫色とかね、赤っぽく色が残るってよくあるんですけど、これ不思議で、薄墨でね、こう指の跡をこう描いたみたいに、薄黒い影が映ったみたいな傷跡が足首に残ってしまって、これがなかなか消えないんですね。少し薄くなってきたような気がするんですけど、まだ実はこっちの左の足首に跡が残っていると、そんな話です。いや、体張ってます。
もろ体験だ。こっちに
残るんですね。
偶然かもしれないんですけどね。
まあまあ、
偶然かもしれない。 思ったより酔っ払ってたとかそういうこともあるかもしれない。それでは次のだんだん、誰がどれ書いたんだろう。なんかこう顔から思い浮かばない。なんとなくラムさん印は分かるような気がする。
避けて
ちょっと待って、このなんか全く分かんないのちょっと面白いんで、このアーマタシス、
あ、うん、僕ですね。ありがとうございます。これは、地元事故物件に僕住んでるっていうのをずっとやってるんですけど、あのそれも無理やり番組の企画から始まったっていう感じだったんですけども、よくよく考えてみたら僕地元が神戸の舞子っていうところなんですけど、あの地元が事故地域だなっていうのを最近分かりまして、あ、震災ももちろんそうなんですけれども、震災の前に、まず源平合戦の場所でもあるんです。でその前にもっと遡っていくと古墳地帯なんですよ。で古墳を掘り起こして住宅地を作ってるんですよね、その沿線で。この舞子っていう駅があって、まあ、神戸市の垂水区っていう神戸の一番西の方なんですけれども、その舞子の横はもう明石市になるんですけれども、で朝霧駅っていうのがあります。で、その横が明石駅で、舞子の、東に行くと舞子の横が垂水駅で、その横が塩屋駅で、その横が、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけど、スマビーチのスマ駅なんですけれども、この6つの駅の頭文字を取ると明石のあ、朝霧のあ、舞子のま、垂水のた、塩屋のし、スマのすで、ああまたしすと、いう、まあ、言葉遊びがありまして、これが僕子供の頃にコンビニで読んだなんか関西怨念地図みたいな、なんかあたりの薄いなんかムック本みたいなのがあって、そこにうわ地元ああまたシスって言われて、なんなんこれってずっと思ってた記憶があって、でよくよくなんかそこでは呪われたこの地域なんだみたいなのを書かれてたんですけど、よくよく大人になってから、確かに人身事故多いなっていうのすごい気づいて、だいたい神戸線っていうのが垂水塩屋間人身事故のため、電車が遅れておりますとか、あとどこや、あと須磨駅っていうのが年間160人飛び込み自殺したというギネス記録を持っている、忙しい踏切がありまして、であと塩屋スマ館にはあの皆さんの、ね、オカルト好きなら記憶に新しいと思うんですけども、バイク乗ってた、若者が体真っ二つになって、あの電車の線路に上半身だけ転がったっていう事故があったんですけど、それ塩屋スマ駅の間なんです。で明石っていうのはの駅前に飛び降り自殺のある有名ななんちゃらマンションっていうのがありまして、で朝霧駅っていうのは大蔵谷会館っていうのがあって、そこの、人工砂浜に生き埋めになった子供が生き埋めになった事故とか、陥没して生き埋めになった事故とかがあったりですね、あるんですけれども、一番気持ち悪いのが、あ、まずその前に僕の住んでる舞子駅っていうのが、僕の地元の明舞団地っていうのがあるんですよ。明舞団地っていう、まあ、駅からちょっと北の方に行ったところにあって、それまあ僕の小学校の校区内なんですごい近いんですけれども、そこの前に団地の入り口に明舞センターっていうのがあって、そこの前に祠が立ってるんですよ。でこの祠、子供の頃に何の祠なのかなって疑問があるというか、当たり前に何かあるなって思ってて、どうやらそれが大人になって、まあ、地元一緒の人に話を聞いたら、明舞団地、そもそも明舞団地が思いっきり自殺スポットになっていると。でその自殺者が多すぎるから祠が建ててあるのが明舞センターの前の祠だっていうのを教えてもらいまして、へえそうだったんだと思って、じゃあ見に行こうと思って、久しぶりに地元に帰って明舞団地に行って、その祠を見に行ったんですよ。そしたら、あ、こんなんあったな、お母さんと一緒に、お母ちゃんが銀行行ってるのをついて行って、その間にカード出すした記憶あるわ、この辺で、みたいなね。あって、明舞センターっていうのがあるんで。で、その間、この祠の前で待ってたな、ちっちゃい子って思って、懐かしいなって祠見たら、祠の横に由緒書きってあるじゃないですか。由緒、はい、看板があって、ここはこういう、何、多分を祀っている祠です。で、由緒書きがあって、こんなしっかり書いてんだなと思って見ていたら、この垂水、 の舞妓地区は縄文時代弥生時代より古墳たくさんの古墳がありその古墳を掘り起こして作られた住宅街であります。それによってここ二十数年のあまり不思議な現象が続出しております何この優勝ってなのでそれを鎮めるためにこの祠がありますみたいなこと書かれててすげえなオカルト認めてるやんこの地域をでまあだからそれ、まあ、不思議な現象で、まあ、自殺なんでしょうね。であここすごい呪われてる地域なんだって、だから舞妓という土地もすごい呪われてるんですよ。で同級生が朝霧舞妓の横の朝霧という駅の駅前にある、まあ、某ファミリーレストランで働いてて二十歳ぐらいだったと。でその時にパートのおばちゃんが、買い出しに行ってくる、まあ、食材を取りに行ってくるって言って夕方に朝霧駅の向こう側にある系列店に行こうとしたんですよっていう話があって、でその食材を取りに行ったおばちゃんパートのおばちゃんが帰ってこなかったっていうことがで、それを、まあ、その同級生青木君っていうんですけど青木君がその探しに行くんですよねおばちゃんを。ならその朝霧駅っていうのは駅から歩道、駅から、歩道橋がこう繋がってるんですよ。駅に行くのに歩道橋を登って行かないといけないんですけど、そのパートのおばちゃんが歩道橋の真ん中に突っ立ってるんですよ、1時間ぐらい。ちょっと何々さん、1時間も戻ってこないと思ったら歩道橋で何突っ立ってるんですかって、ちょっとちょっとちょっとって言ったら、パートのおばちゃんが、はぁって言い出して、どうしたんですかって言ったら、今、花火かって言い出すんですよ。花火何言ってるんですか花火が今、打ち上がって人がいっぱい、もうなんかもう変なこと言い出したら、ちょっと何々さん、ちょっと一回店戻りましょうって連れて戻って、ちょっとおかしい、様子おかしいですよ、どうしたんですかって言ったら、ちょっと冷静になって聞かせてくださいって言ったら、いや、私食材取りに行こうと思って、歩道橋を登った瞬間に、空が真っ暗になって、で、パンパンパンって音が聞こえると。で、花火が、空見たら花火が打ち上がってると。そしたら、だんだん気づいたら人がいっぱいいることに気づいて、もうぎゅうぎゅう詰めになったんですって。でそれが人が多すぎてぎゅうぎゅう詰めになって身動きが取れなくなって、食材を取りに行けなかったみたいなことを言ってるんですよ。何その話ってちょっと変なの見てるでまずそもそも今の段階でまだ夕方で日も落ちてないしってでも花火大会っていうのが実は、今から10年ぐらい前ですかね明石の花火大会で将棋倒しになったっていう実行がありまして花火大会の朝霧駅の歩道橋でみんな見物客がこうギュウギュウになって花火を見てた。で、それがあまりにも人が多すぎて誰かが倒れたのをきっかけに将棋倒しになって何人か10人ぐらい亡くなったんですよ。で、そういう事故があって、ちょっと待って、その何々さんが見たの情景って花火大会のその時の現場の様子をこうタイムスリップして行ってるんじゃないですかみたいな話になって、え、怖っ。でちょうどそのおばちゃんが立ってたところっていうのが慰霊碑の前なんですね。その花火大会で亡くなった方を鎮めるためのうわこんな話があったんよっていう青木くんが今度それから何年か経ってから同級生のまた別の清水くんっていうのがおいてで清水くんと久しぶりに会うってなって朝霧駅で待ち合わせしてでこの歩道橋を2人で歩いてる時にあそうだこの歩道橋でこのファミレスあそのすぐそこのあこで働いてる時にパートのおばちゃんが花火見たっていう話があってで青木くんがその体験談を清水くんにしゃべる。そしたら清水くんそれ聞いてる清水くんの携帯に LINE が入ってくるんですけどちょっと待ってって言ったら青木くんから清水くんに LINE が入ってます。しゃべってる青木くんから清水くんあれ青木お前今 LINE 携帯触ってないよなって言ったら青木くんが触ってるわけないやん今お前にしゃべってるやんこの話をちゃんちゃんお前から今 LINE が入ってきてその内容がギヤーブケギケグゴゴゴケギケギゴギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギャギお話でございます。ありがとうございます。
なんか谷口さんあれですね、Siri とか LINE とか携帯系多いですよね。
携帯系めっちゃ多いんですよ。
機械系がね、
うん、そう。
でもなんか多いですよね、心霊体験、機械系に
反応で。事故物件の、2軒目の事故物件に引っ越してすぐになんかロケで来るってなってその北野誠さんで先輩の番組のチームが
私もお世話になりました。
ああ、そうだ、ありがとう。で家に来るってなった時にそのロケ車が僕の2軒目の家に行 くまでに3回事故直後の現場を見るんですよ。遭遇するんですよ。なんでこんなこの数十分の間に3回も事故現場直後の見ることありますって言ってたら、3回目見た時に僕の携帯がまたポーンって鳴り出すんですよ。そしたら大学力が抜けるか事故が起きないとね、ハハハハハハハハって謎の文字が入ってて、何これ。
北野さんでも持ってますよね。
いや、なんかありますね。
あの、私、あの北野誠さんにお世話になったのは、あのツナイト2という昔の、
うわー懐かしいですね。
ツナイト2で北野誠さんが、まあ、探検隊を組んで、はい、シーレスポット行くという時に、私まだ当時 AV 女優だったんですけれども、あのそのチームに入れていただいて。
あ、そうなんですね。
そうなんです。で、それで北野さんと一緒に、あの同僚堂に行ったんですね。同僚堂とか中条市とか、はい、トンネルとか行ったんですが、それがおかしくて、まず、うちの私が当時所属してたその芸能事務所に、あの北野さんのとこというかじゃないな、テレビの多分制作さんからかな、ファックスが届いてたはずだったんですが、届いてなかった。
お
で、あの返事がないんで、再三送ったけど全然返事がないと。届いてないんだから返事のしようがないんですね。でも向こうはちゃんとこっちで受信したような風な反応が出てるんで、届いてるもんだと思ってます。そのおかげで私どこに行くかを当日まで知らされてなかったんですよ。でも私も事務所の方もガツガツしてたんで、はい、どこ行くか分かんないけど、とりあえず仕事を受けるぞって感じで受けちゃったんですね。でそれでまあ夜 TBS に行ったんです、はい、そしたら同僚堂に行くって、八王子の方行くんだって聞いて、でびっくりして、私同僚堂のすぐ近くに実家があるんです。で同僚堂にまだお堂の建物とかがあった頃に、同僚堂で散々遊んでたんです、子供の頃。よく知ってる場所なんで、しかもそこでちょっと怖い目に遭ったこともあったんで、すごい驚いて、知らん。でそこでファックスのあれが壊れてて、届いてなかった、でも仕事受けちゃったから知らなかったんですって話をしたら、みんなびっくりされて、もうなんか、カナさんなんかついてんじゃないとか、カナさん呼ばれたんじゃないとか言われたんですけど、でもまあ、その後も、まあ、探検隊で歩き出したら、まあ、同僚堂の近くにね、階段登り出したら、まず照明の何、照明マンが持ってる、はい、なんていうかな、照明機のライトがパーンって、パーンって破裂しちゃう。で壊れちゃって真っ暗になって、そしたらなんか北野さんが、危ないから動かないでみたいな言うんですよ。我々動くなみたいに言って、みんなじっとして、そしたら代わりのつけたり懐中電灯つけたりして、で上上がって、そしたら次はカメラが壊れて、で結構ね、電気系統のねものはね次々故障するんですよ。
はいはいはい、
ちょっとそれ
は、それリアルで最近さ、ほんま怖いですよね。
いや、怖かったですね。真っ暗だし、でなんか谷さんのさっきのお話でも、なんか周りでなんか気配がするというか、なんかわさわさ動いてる、
はいはい、
その北野さんの時の時と、もう同僚堂って、もう私が子供の頃は大堂があったりだったんですけど、そうじゃなくなって、もう今大塚山公園って公園みたいになって、
はい、
砂利敷いてあって何もなくなってるじゃないですか、土台部分で。砂利をね、踏もうとするんですよ。それは最初誰もみんな何人もいましたから、
はい、
でのね、スタッフとかも入れると最初誰も気がつかなかったんだけど、北野さんがさ確か最初に気がついたなと思ったんですけど、ちょっとみんなじっとしてって言われて、うん、じっとしたんですよ。そしたら全員動かないでるのに、ザッザッザッザッ、それすごい怖かったですね。
この間行きましたもんね、
行きました深夜に。
そうな
の、悪いですで普通に19歳ぐらいの男の子たちが来ましたよ、ね、それが怖いです、
ね、の悪い子みたいな、
ま、悪い子じゃなかったです
、ね、たまた東京出てすぐの子だ。
今日キャンセルされちゃった、残念だった放課後の松田先生が八王子にお住まいで、で同僚堂のお話をお書きになって、それがちょっとすごく他にある同僚堂のお話とちょっと違ってて、ちょっと特徴があったんで、あこのお話本物だわと思ってお声掛けしたと。でそこで、まあ、私も階段革命になったっていう、実はそういう。
ああ、そうなんですね。同僚のきっかけなんですね。
そうなんですよ。もうそれ随分何年も前なんですけれども、そういうこと
で。蚊が多かったです。
蚊めちゃくちゃ多かった。びっくり
する。多いよね。
いつぐらい多かった
な。いや、お堂の建物になった時はね、蚊が多くても物ともせずに行きましたよ、私。朝ごはんの前に行くとね、クワガタが取れる。
クワガタ行ったんじゃない
ですか。クワガタ行きましたでね、縁の下が、土俵があったんでね、縁の下に潜り込むとね、アリ地獄があるんですよ。で、隣のうちの男の子とアリ地獄釣りをしてると、20カ所ぐらい蚊に刺されるんです
よ。やっぱ
子供ってバカだから。
いや、本当に。
吉祥寺ってものすごい心霊スポット多いですね。
多いですね。
トンネルだったり。
そうですね。さっきね、学園行った時ちらっと話してたんですけど、八王子の辺って、そういえば変わった習俗がね、結構昭和40年代まで残っていて、昭和46年ぐらいに火葬が義務化されたんですね、日本って国ではね。それまでは昭和40年ぐらいまでは、八王子の方には変わった風習がありまして、梅墓と参り墓という2種類の墓を作るんですね。
なるほど。
八王子の山間部の方ですけど、で、まあだから同僚のなる槍水の方とかなんですけど、梅墓の方は仮のお墓なんですよ。で、家の近くとか適当なところです。で、それは仮に埋めとくだけ。だから、まあ粗末な墓石しかないんですよ。で、印立てとけばいいぐらいなんで。で、それをまあしばらくすると、その埋葬するとね、死体が腐るわけですよ。で、腐って骨になるじゃないですか。で、その骨を掘り起こして洗ってきれいにして、で、今度はちゃんとお寺にある、埋木墓に埋め直す。
沖縄っぽいですね。
あ、沖縄もあります。あと種子島の辺もあるし、
結構全国ってやつ
よ
ね。
そう、全国にあって、縄文時代にはどこでもやってたらしいんで、古い風習が残って、でこれ別に八王子に限らずに、まあ、東京だと八王子ぐらいしかないんだろうと思うんですけど、そこ東京なのかって話なんですけどね。まあ、田舎の方にあったら、結構昭和40年ぐらいまではやってたんですね。
面白いな。
そうそう。で、そのね、同僚にも実は、ね、仮墓の跡とか。
そう、埋まってた
の。そう。でね、私小学校の社会科見学で小学校4年生の時かな、同僚と行ったんですね。そしたらその印刷する先生が地元のお寺の次男坊で、先生生まれの人だったんです。そうですね。で、すごいその地元の風習にすごい詳しいと。何しろ実家って無実家って寺ですけど、その寺には参り墓があって、参り墓は大変に立派なもんで、家ごとにあるんだと。で、仮墓は適当なもんなんだと。そういう話をしてくれて、ほらこれが仮墓ですっていう話になっちゃって、で、どんどんお堂の裏にあったんですね。で、あったんで、みんなでわー怖いとか、死体埋まってたんだ、腐ってたんだ、わーわーみたいな小学生ね、言ってて、で、その後、まあ、みんなクワガタ取りに行ったりするじゃないですか。で、そうすると、あれ仮墓で、フランシュタイン中に入ってたんだよって話をみんなするわけです。で、まあ、そうやって怖がりながらも怖いもの見たからみんなね周りを見てたりしたら、ある日行ったら、ね、それが、ね、掘り起こされて荒らされてるわけですよ。墓石斜めになっちゃって、ね、すごい深い穴開いてて、そこに水が溜まってるわけ、雨水みたいな。で、その水の上にですね、離れたところから見たら人影が見える。うわ、なんだと思って、なんかあそこに幽霊みたいに見るって言って、みんなで見に行ったら人影じゃなくてカワシラだったんですよ。
カバシラ
カバシラカバシラカバシラカバシラカバシラカバシラカバシラカバシラカバシラが人みたいにね、まあ、びっくりみたいな、まあ、そういう話がはい。
でもなんか関係あるかもね、その川が人の形を表す水尾みたいな。
水尾
すごい、
かわいい、
かわいい、
かわいい。
めちゃくちゃ興味深い話。
私さんじゃ
すいません、どうしようかな。杉さんっぽいのはどれ？あ、ピグです。違うから。
それ違う。
あ、違うんですね。
あ、でも杉さんから一個聞きましょうか。じゃあ
杉さん。
杉さん。これ写真ってどうやって出してもいいですか？
あと iPhone なら大丈夫です。
あ、そのまま出ます。写真を使うこのインドネシアの手形です
。ああ、そうだったか。
いいですね。ワールドワイドな。
話してから。はい。これそんなに早く終わる感じなかったの？私趣味の一つとしてちょっと対外離脱を日々。
それ面白いからぜひやり方を。はい、
これ今私サイゾーにいるんですけど、サイゾーに入社する前に PAB ジャパンっていう出版社におりまして、そこで魂の飛ばし方っていう本を編集したんですね。で、その時に画家の方が絵を描きながら対外離脱できるんだよって言って、で、まあ、そのやり方がいっぱい書いてある本なんですけど、その中の一つに眠る時にその日起きたことを逆回しに全部記憶をこうすごく鮮明に思い出していく、そういう訓練法があるんだよっていうふうに教えてもらって、で歯磨きを寝て 寝た状態で歯磨きをしたり、その前にテレビ見たりっていうのを匂いとか音とかそういうのをリアルにイメージしながら寝ると、どんどんどんどんなんか体がふわふわしてくるんですよ。で、初めはなんか手の一枚上ぐらいのところになんかふわっとした感覚が出てくるんですね。で、あ、なんだなんだってそこに神経を集中させていくと、そこが指として動いてくるような感覚がどんどん出てきて、こっちに手があるはずなのにもう一個こっち側にもう一個手があるような感覚がしてくるんですね。ここまで来たらもうだいぶ OK な感じで、もうちょっと待って、でそこでまだまだ集中して、イメージしまくって、で出たい、私は出たいっていう風に強く念じていくんですよ。でそうするとある時に体がブルブルブルブルブルってすごいものすごい小刻みな振動が起きてきて、でその後耳元でおーっていう音がする。これ大体皆さん同じらしくて、なんか音みたいな変な、なんか何十人も人がいるような音がゴーって聞こえてきて、ここが抜けるチャンスで、これ抜ける音なんで、来た来た来たって、で、体をグッと、ここの一番上の自分をグッとどっかに寄せるんですよ。まあローリング法っていうんですけど、クルッと回る感
じ。それは上の人間がこっちに行くってやる。
そうそう、クルッとやるんです。でもこれ念じつつちょっと自分の体も動いてるんだと思うんですけど、そこをグッとやるとポンと抜けるんですね。でこれが結構できるようになってきて、まあ今ではその時は1時間ぐらいかかったんですけど、今だと10うまくいっときは15分とかでポンと抜けるようになってきたんですけど、ただまあそんなまだ熟達してないのですごく遠いところに行けるとかそういうことはないんですけど、まあ日々そういうこと
で、抜けて上に
行って壁を抜けてみたり、ちょっとふわふわこう浮いてみたり、で家の近くを散歩してみたりでしてるんですけど、
だいぶすごいこと言ってます
でも大抵なんかモノクロなんですよ。でモノクロでなんか自分 の, お尻のあたりからなんか筋みたいなのが出てるような感覚があって、自分の体とつながってるんですね。でふとした瞬間にビヨンって戻されて、で自分の体を確認してこう寄り添う感じでって戻っていくんですけど、
戻れなくなることないんですか？
一応今のところ全くそういう感覚はなくって、でもこのインドネシアの手形がその話なんですけど、いつも一人なんですよ私。その抜けて行った世界は誰も人がいないんですよ。で、毎回その誰もいない場所別世界を楽しんでるんですけど、その時に抜けた時に家の中に人がいたんですよ。で、え？って思って、で、いつもと違うって思って、その自分の布団があって自分も寝てて確認して、そしたら自分の布団の横におばあさんが座ってるんですよ。正座して。で、なんか、しかもすっごい変な顔してて、暗い顔して、で、なんでこの人いるんだろうと思って、でふっともう一個その目線を変えたら、壁際にすっごいでっかい男の人が立ってたんですよ。で、って思って、いつもと違うからちょっと怖すぎるから早く戻ろうって思ってすぐ戻ったんですよ。ここは楽しめないって思って、で戻って目覚めて、でいやすごい変なもの見ちゃったなってすごい胸騒ぎがして、そのまま寝たんですけど、翌朝起きたら、こっち最近の話なんで、私冷感シーツ、ヒヤヒヤシーツあるじゃないですか、冷感シーツの
上に、冷感
は冷たい冷感の上に乗ってたんですけど、そのシーツに妙なシミがついてたんですよ。でそれをちょっと見せます。
ちゃ手形だ。
怖っ。でこれなんか自分の手と合わせても全然でかいんですよ。で
赤、
ま、赤いじゃないですか。でこれをもっともっとあの普通に映像色を飛ばす、これ今年でやったやつなんですけど、完全に手形なんですよ。でこういう手形が2箇所ついていて、はい、2箇所で両方とも手の大きさが全然違うんですよ。でなんだこれはって思って、でもなんかこういう時って実はあの霊能者さんとかあんま乗ってこなくて、はっきりしすぎてるから霊じゃないとか、なんかそういう話を言われて、あの悲しかったんですけど、ここからあんま怖くないんですけど、それで明治大学 の石川先生って言って、あの超常現象とか研究されてる方に聞いたら、これはあの霊感シーツの工場でインドネシアの製品なんですけど、インドネシアの人がつけた手垢が出てきたんじゃないかって言われて、
いやでも分かんないですよね、そんなの。
でも私としてはね、やっぱりタイミングがそれまでついてないんですよ、うん、でそういう変なことがあって突然出てきたんで、でそれ以来増えてもないんですよ、こういう手垢は。だからやっぱり霊現象だとは思うんですけど、まあそれを言われてしまってから周りから、まあだってそれって手垢なんでしょって言われてちょっと悲しいんですけど。手垢こんな感じですよね。
これ僕バンドアパートの原さんがの階段というか、原さんの、先輩の話であるんですよ、
はい、
幽体離脱の話があって、
はいはい、
でその先輩ももうなんか楽しなってずっとやってるんですね大会
で、はい、
幽体離脱を。そしたらある日自分の家にのリビング、自分の部屋があってリビングも透けて見えるらしいんですけど、リビングにこうやってなんかくつろいでる真っ黒なやつがお
って
、あれ何やあいつって思ったら、そいつがこっちに気づくんですって。パッで気づいた瞬間に自分の体に猛ダッシュで走っていく。でやばい、乗っ取り屋がいるって思って戻るっていうことがあるらしくて、
乗っ取り屋がいるん
だ。乗っ取り屋ちゃいます、その
おばあさん
とでかいがもうちょっとで乗っ取られて
た。あ、そうですよね、もう来てたってことですよね。
次はつみさんと、次はおばあちゃんっぽくなってたり
ねえ、それ聞いてがそっとしましたね。
でも皆さんちょっとやってみてくださいね。いや
でもこうなりますけどねすごいな
ぁ。あと2本ぐらいって
ないですか。飲み物もらっていい。
あ、飲み物もらってい
い。赤ワイングラスで、
あ、僕が選ぼうかな。僕の選びたくないかな。どうしよう。怖そうなの。マフラー女。
マフラー女。あ、僕です。じゃあ画像作らないと、僕も画像作ろうかな。まあ、さっと言いますけど。
全員 iPhone
です。いや、そういう画像ってオチになるからすごい助かる。
ここ
で壊れないといいですね。
嫌
なこと言
ってますよ。壊れたら壊れたって、霊障ってことにできるのに、海外イベントのいいところです
よ。嫌なこと言いますけど、東大阪のね、ある中華料理屋さんがありまして、
はい、
で、その中華料理屋さんの、大将が、あ、ごめんなさい、今が10年前ぐらいに、まあ、その店にの常連さんの話なんですけど、10年ぐらい前に、夜中もう夏に後片付けをして店閉めて、な12時ぐらいにお持ち帰り用の小窓あるじゃないですか、中華料理屋って外から注文する、はい、でそこをコンコンってノックする音がするから、なんだろうって思ってみたら、真夏にマフラー、長いマフラーをした女子大生っぽいぐらい若い女の子が、ちょっとライター貸してもらえませんか、タバコを吸いたいんで言ってきた。ああ、いいけど、店入っておいで、それやったら、あ、夜中やしって言って、中に見えた。なら、タバコありがとうございますって、タバコ吸って。たら、そのマスター、大将が、
いや、
その長いマフラーは何なんって、熱いやろって言ったら、なその女子大生が、いや、これね、私、ついこの間事故を起こしまして、このマフラーが来る、バイクに絡まって、ギュッてなったんですって。 でそれで首がすごいあざができちゃった。だからこれちょっと恥ずかしくて取れないんですっていう話をしだした。ならその話を聞いてた中華料理屋の大将の息子さん、息子さんが手伝いで入ってるんですけど、あ、それ聞いたことあるっていうか、ついこの間っていうか去年の冬にあのその事故ニュースなってたで、マフラー、長いマフラー巻き込んでバイクで追突事故が、でもそしたら、あ、それ私です私ですって言うんですよ、マフラーの着てる女の子が。いや私ですって、そのニュース死んでるで、その女の子なら、女の子は、いや死んでるわけないじゃないですか、私こうやっていてますやんみたいな話で、もう普通に喋ってるんですって。まあそれやったらいいけど、でまた来ますねって言ってありがとうございましたって帰っていった。で後日その大将の息子が出前でその辺をこうバイクで走ってたら花束を見つけるんですよね。で、あって思ったら、その警察の目撃情報募集の看板があって、で、半年前にここでバイク巻き込み事故がありました、目撃者が、いる方はこちらの番号までって言って、死亡事故がありましたって書いてるんですよね。だからやっぱ死んでるんですよ、死んでるやんっていう。じゃあその女の子は何だったんだろうっていう話があるんです。でこのニュースって実際に本当にあって、あのめちゃくちゃ長いマフラー流行った時期あったじゃないですか、でそれでどっかのゴーカート場でゴーカートに挟まって事故が起きたりとかいうのがあって、大阪ではそのマフラーバイク巻き込み事故で女の子が、そこで追突して、亡くなったみたいな情報がニュースがあったんですよ。でその場所っていう、その女の子が現れた場所っていうのも現地聞いたんで、実際にそこ行ったんですよ一人で。ならその中華料理屋もう潰れ、ちょうど潰れて亡くなってたんですよ、はい、でそこで僕、まあ、ツイキャスっていう動画配信しながらまたこう回ってたら、あれ店がないって、あれ潰れてる店あるけどこれがそこなのかなと思って、配信したままちょっと Google マップで調べたんですよ。あでもやっぱここやなって思ってこう調べてたら、配信中に調べたらあれ画面って止まるんですよ。そしたらツイキャスでコメントが流れるんですよ。すごい、タニシさん後ろに女がいます、タニシさん後ろにマフラーの女がいます、マフラーの女後ろにいます、今画面止まってる中に真っ暗の女います、わーってある、その画像がこれです。
その
画像を今からお見せする。
やば、ちょっと待って。
わかりますかね、いけますか。
怖い怖い。
で、まあこれちょっとわかりにくいじゃないですか。これは、僕がここにいてて、これは僕の、
はあ、顔ですね。眼鏡
の。この後ろにマフラー、なんか白い線ありますよね。なんか影ありますよね。これを明るくするとこうなります。
なんか人影
みたいな。人影っぽく見えないですか、これ。マフラーとして、長い髪の毛だとして、僕の後ろにこれがいると。
真っ暗やった
ら真っ暗ですね。で、これ気持ち悪いのが、この角度見てもらったら分かると思うんですよ。僕、ツイキャスでこうやって配信するんで、こうやって見てるんですよ。ってことは、この背景って空なんですよ。だからこの状態でどういう状態かって言ったら、こう覗いてると。
覆いかぶさってきてるような。
っていう、お話です。
まだいるじゃないですか、ここ行ったら。きっと。
あ、いるんでしょうね。
でもすごい気さくな子だったんですよ。伝わらないけど、胸キュンってなりますね。昔のジャンプの U&B とか思い出しました。古すぎてわかるかい。
これを見たあのナンバーグランド花月の吉本さんのイベントでこの画像を出したら、メッセンジャーの相原さんのスタイリストの人が全く霊感ないのに、その画像を見た瞬間に涙ブロブロブロって涙したらしくて、なんか急にもう震えが止まらなくなって、ちょっとした想像になってました。
大丈夫ですか、マフラーの人いないですか。
マフラー
の人真夏ですけど
大丈夫ですかね。はい、というお話です。
怖い怖い。最後せっかくですし、川田さん、
じゃあ私もこう映像があるやつ
しましょうか。
映像ってインパクトあっていいですよね。
これ
刺せば、
刺せばいいですかね。
でこれでこっちのさじ加減
出そうと思ってもらってます。
もう出します。はい。
ってました。画面のまんまです。
画面のまんま。これはね、いいですか、ここ置いちゃって。はい、これどんどんこれ送って、
あ、ここ送ります。
あ、送ってるとこう出るのかな、こ
ういう。あ、そうです。はい。ね、
これ多分ご存知の方すごく多いと思うんですけれども、有名な心霊スポットの、京都の清滝トンネルですね。で、去年の11月に私龍谷大学というところで講演をしまして、でその時に泊まりがけで京都に行くことになりました。で、まあ、京都の方に住んでいる、まあ、友人で大変、まあ、私にとっては友人っていう分ちょっとおこがましいぐらいで、左官大先輩である花房観音先生、花房先生とちょっと親しくさせていただいていたので、その花房先生に、まあ、京都に私行くんです、泊まりがけなんですというお話をしましたところ、カナさん、京都ちょっと私案内しますよと、何しろバスガイドですから、どこでも案内できますよという話なんで、じゃあどこがいいかなという、なんかいいとこありますかみたいな、じゃあ心霊スポット行きませんかと、で2人で心霊スポット巡りしましょうよと、まあ、そういう話だったんです。で、まあ、そうは言っても、まあ、時間にね、そんな余裕がなかったんで、まあ、せいぜい 3,4 時間ぐらい、4時間ぐらいで回れるところでというところでね、お昼ご飯の時間も入れてというんで、それで、まあ、まず清滝トンネルと、まあ、足立の念仏寺、それから、まあ特に幽霊が出るというふうには言われてないんですけれども、愛宕念仏寺というところがあります。で、その3箇所を、まあ、行ってみると。で、それで、まあ、まあすごく運良くというか、私のね、泊まってた宿っていうのが伏見稲荷神社の、もう真ん前にあるなんていうの、ゲストハウス、待ち合う会場した外国人向けのゲストハウスみたいなところに泊まることになっていたので、まあ、そういうことで、じゃあ、まあ、伏見稲荷の方はいいから、じゃあ清滝トンネルとか行って、まあ、待ち合わせしまして、で、まあ、清滝トンネルってね、これ外から見るとこんな感じなんですけども、ね、で、ご覧の通り、道路すごく道幅狭いです。で、古いトンネルなので、前後に信号があって、そうです、信号があって、トンネル挟むようにね、信号機があって、バスが通るときとかは向こう方の通行を止める形になりますね。で、この信号機にまつわるその怪談話であるとか都市伝説的な、そんな有名なのがありますね。なんか青信号とか通るとどうのこうのとか、あとトンネルを向こうに渡り来たところに、なぜか真下を向いているこのカウミラーみたいなのがなぜか道路の真下に向けてこうあるんですね、上の方にね。で、それを下から見上げて顔が映らないと死ぬとか、なんかいろんな都市伝説があります。で、そういうところなんですけれども、まあここ私初めてだったんですごいワクワクして行ったわけですね。で、花房先生も実は徒歩で中を撮るの初めてだと、前に車で通った時もちょっと怖いことあったっていうお話だったんですよ。で、実際歩いてる人ほとんどいないんです。というのはこれ歩くと結構20分近くかかる長いトンネルなんですね。で、さらに、このトンネルの中が微妙にこうカーブしてるんですよ。こうで、カーブしてるので、トンネルの出口も入り口も見えなくなる、こう瞬間というよりその区間があるわけですね。で、これが結構長い。で、まあ、見えなくなるところはちょっと怖いというふうに言われてはいたんですけど、聞かされてはいたんですけれども、まあ、実際行きましたところ、花房先生は私こう歩いていて、ついにトンネルのこの入り口が見えなくなったわけですね。で、見えなくなりましたというあたりから、皆さん放送の時などに使うガヤってご存知ですかね。ガヤガヤガヤって人の声のような、であれがですね、すごい、聞こえ始めたんですよ。で、こういう状態になったところで、すごくこうガヤが聞こえ始めて、で、ちょっと怖いんで写真を撮ってみたんですね。怖いから写真撮るっておかしいんですけど、怖いんで、これは出てるかもしれないので何か撮れるかもしれないと思って写真を撮ったところ、こういう写真が写ったと。で、特に人の顔がとかそういう分かりやすいのは写んなかったんですけど、何か白くもやがかかったような奇妙な写真になったんですね。で、3枚ぐらい撮って全部こういう写真になっちゃったというような感じだったんですね。写真ってこれ写り方が分かんないね。撮影にしないとダメなんですか。それでまあこう歩いていて、そのガヤがこう子供が混ざってるような
なんて言ったらいいでしょう、不思議なんですね、あの
全部もやです、
全部もやなんです、不思議にもやがかかって、で、ずっとこういう風になってて、でなんかあのすごく怖いんで、ずっと花房先生とあのあえてずっと喋りながら、
ああ
大変でした、話が途切れないようにしないといけないで、こうコンサートホールとか、大きな演劇の舞台とかを見る直前みたいなね、その劇がかかる前に人がいっぱい集まって、なんか楽しそうに子供混ざってる大集団がなんとなくざわめいてるような、なんかそのざわめきのようなガヤがね、ずーっと聞こえてて、いやこれはね、20分近く歩くんだけど、めちゃめちゃ長く感じましたね、
うん、
向こうの出口が見えた時のこの幸せ感といったら、ね、もう走ってきたいぐらい、あーで太陽みたいなね、でなんか真っ暗なんですよ、
これ映画だとすごいそこで死にますけどね、
あまあね、入っていった瞬間にやばいよね
、まあ、20分ってめちゃくちゃ長いトンネルですね、
はいはいはい、後ろとかなんかがこうあのバスが通るとね、本当壁に張り付くようにこう揺
れて
ない
とね、
怖いですね、あのやばい感じで、まあ、そういうトンネルでした。でこれの後にあの、足立念仏寺と愛宕念仏寺にあの行ったんですね。で足立念仏寺に行ったところ、そこでもねあの不思議なことがありまして、これ愛宕念仏寺の写真の方が先にあるんですけど、これね出てるかな、これがね、あのこれ西の河原内で の, あの撮影禁止、これ足立の念仏寺、有名なんですけど、撮影禁止なんです。それはね、なんで撮影禁止かっていうと幽霊が出るからって噂もあるんですけれども、心霊写真になっちゃうからって、こうねこういう風にあのやかましく騒いだり入れちゃいけんっていうのでね、まあ、おとなしくあのしずしずと歩いてたんです。でこれお地蔵さんの写真なんですが、縦の方がいいのかな、これあの、お地蔵さんの写真を、これ花伏先生がここにいないのが残念なんですけど、証言者になってくれると思うんであれなんですけど、2人でこうお地蔵さんはこれ撮っていい場所だったんですよ、でこれ 撮ろうと思って私で、その時花伏先生も横にいる時にカシャッと1回だけ押したんですよ、
はい、
でもこれは間違いないんですけど、1回しか撮ってないんですけど、そしたらなぜか撮り終わってから確認したら連写になっていて6枚撮れてたんですよ。で6枚撮れていて、しかもですよ、1箇所が撮ってるのに、
おお釣れてる、
わ
あ、おお撮れた、何これ、
そうってなってたんです、
あ、へえ、
怖いでしょ、
怖い、怖い、怖い、怖い、
そう動いて
る、
1箇所で撮ったの、歩いてないのにね、
怖い、
そうっていうことがあって、でその後私の念仏であるね、あの全然めげずに行くわけですけど、私は行ったところ、これがねその時足立の仏寺は別に心霊スポットって言われてないんですよ、うん、であの比較的新しいお寺で、この、 あの仏像とかすごい苔むしというか古そうに見えるでしょ、これみんなね戦後作られたものですね、
うん、
で案外新しいんです、で案外新しいんですね、だからあの結構ここ楽しいあの仏像がいっぱいあって、見て歩くとね、あのカメラ構えてるやつとかね、サングラスかけてるやつとかね、あの楽しいのがいっぱいいるんですけど、ところがこれねよく見るとね、これねもやがかかってるんです、この日全然晴れててもやなんかないんだけど、ほら、
おお本当だ、
このねこの温泉みたいになってる、でこれがあの心霊写真撮れちゃったよって言って、あのすごく盛り上がってたんですね、花伏先生と、まあ、あの花伏先生に案内していただいた中では怖いことはこれだけだったんですけれども、その後私があの、まあ、大学での講演を終えて打ち上げも終わって夜11時ぐらいに伏見稲荷神社の前 の, そのゲストハウスに戻ろうとしたところ、あの道に迷ってで Google 側の地図がなぜか表示されない、止まってしまうとか変なことになってしまって、どうしても帰れなくて1時間半ぐらいぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるしてでしてて、でそれで真っ暗の中でも、まあなんかコンビニが見えたんで、そっちに行ってコンビニの店員さんに聞いた途端にあのちゃんとスマホも見れるようになって、
うん、
あの戻れたんです、宿に。で戻ってで、そうするとねゲストハウス の, そのルールで暗証番号を入れてね、真っ暗で誰もいないんですよ、そこ夜になるとあのおかみさんもすぐ近くに私引き上げちゃうんで、暗証番号で開けてくださいって、暗証番号で開けて入って、でそしたら誰も私が誰も泊まってないって話だったんですけど、2階に誰かいるんですよね、で中庭をこう見下ろしている人影が見えたりして、あやっぱりなんか誰かその後あの飛び出でこうね入って止まってるんだと思ってた で、まあ、部屋に落ち着いたら足音するし、上の階に人がいるんだなって、私1階だったんで、2階建ての家なんですけど、町屋ですからね。で、まあ、こう、壺庭っていうか箱庭っていうか、あれが、まあ、見える。で、まあ、猫魔障子とか雪見障子とかね、正しくは本当は猫魔障子っていうらしいんですけど、こう、障子の、こう、下半分を上に上げて、で、カチッと止めれるようになってます。で、その庭がちょっとライトアップされてて、すごい雰囲気がある庭なんで、それをまあ見れるように、上に窓を開けといたんですよね、下半分は。で、それで、まあちょっとお風呂とか入ってくつろいでたら、したらそれがいきなり、その障子がカターンって、ね、しないんですよ。触ってないのに。それで、あ、これはやばいと思って、怖ってなって、で、もう寝ちゃおうと思ってテレビつけたまま寝ることにして、そしたら上の階でやっぱギシギシギシギシ音がするんで、ああ今カターンってすっごい大きい音鳴ったから、うん、で起きちゃったんかなとか、も悪いことしたなとか思って、で翌朝その宿の出入り口のとこに喫茶コーナーみたいなって、そこで朝ごはん食べれるって話だったんですね。で朝ごはんの時間もちゃんと指定しておいたんですけど、その指定した時間よりも1時間ぐらい早くにコンコンって誰か来るんですよ。で、あれと思ったら、おかみさんなんですね。おかみさんがおはようございますと、申し訳ないけど、やっぱりちょっと都合で、朝ごはん、お部屋で召し上がっていただいてもよろしいでしょうかと、お部屋の方にお弁当みたいにしてお届けしますんで、あ、いいですよって。
うん。
その時におかみさんが、いや、他にお客さんいたらね、必ずこちらで召し上がっていただくんですけど、お客さん一人ですし、って言ったんですよ。じゃあ昨日のあの足音とか人影とか一体何って、っていうそういうことがあります
。いやー、これ、川さん、怖いこと言っていいですか？僕、清滝トンネルめっちゃ行ってるんですよ。で、あそこって、なんか、入り口にあったはずの自転車が、出口に行ったら、入り口に置いた自転車が出口にあるとか、現象が起きるんですよ。で、まあ、今、ピーピーになってるけど、時空が歪む説があって、あかん、喋らせてくれへん。あかん、めっちゃ、あれ、喋ったらあかんのかな。
名称っていうか、大久保の治安の問題ですよ。
で、歩いて20分って言ってたじゃないですか。清滝トンネル、歩いて3分で出るっ
す。うそー、やめて。
それ怖かったです。
マジで、マジで。
うわ、怖
っ。
怖
っ。どこ歩いてたんですか？
喋ったらあかんのかな、これ。いや、もうゾッとしました。
いや、
本当にゾッとした。
3分と20分は間違えない。
あ、全然喋らせてくれへん。なんでこれ。で、ガヤの話もあったじゃないですか。これ、僕行った時も、後輩でピアニカをおでこで弾けるやつがいてて、ピアニカをおでこで弾く芸人がいて、
まあ、さっきの
西根座タイガーっていう芸人がいるんですけど、伊藤心霊スポット行ってる。で、そのトンネルって、上から女が落ちてくる現象もあるんですよ。真ん中で。で、そこでまあクラクションなり鳴らしたら落ちるっていう、まあベタなんかあるんですけど、そこで西根くんに、おでこで、喋ってあかんのかな、ほんまに。おでこで、上を向いてある方を吹かせたんですよ。なら、うっぱーぱーぱーぱーぱーぱーぱー。パーパーパーパーパーパーって吹かせたら、終わった瞬間に子供のガヤがキャキャキャキャキャキャキャキャキャってこうやって、それ動画に残ってるんですよ。だからほんまにそこ変なこと起きてるとこで、現象も一緒ですし、でその20分歩いたのがもうぐちゃぐちゃ怖くて、
花村先生と2人でしょうがないから、いやもう最近男はどうとかさ、どうでもいい話なの。
3分だって見えるぐらいのね。
いやだからママってすぐなんですよ。
ずーっと歩きましたよ。
走ったら
行くんだ。やっと出たって
言
ってましたもんね。いや、すげー気持ち悪い、その話。
怖
っ。おー。
怖っ。今まで20分かかると思ってましたよ。
いやいや、ないです。3分。まあ、長、まあ、遅くても5分。
どこ歩いてたんだろう。
わかんない。
いや、伏見なりも変で、宿からね、駅からね、
はい、
伏見、なんだっけ、伏見稲荷の駅か。
ガ
クサ
かな。
そうそうそうそう。そうそうそう。そうです、稲荷から。から、宿まで出てね、5分もかかんないんですよね。
うんうん、
なのにね、どういうわけだかね、1時間半。
それもそうですよね。もうなんか、 異空間行ってますよね、感
じ。なんかね、そしたら怪談者さんってご存知の方いますか、
はいはい、
実は怪談で有名。怪談者さんとこの話したら、怪談者さんもね、あのやっぱね、似たような経験してて、その時もやっぱ30分以上前だったんで、で気がついたらね、伏見台の境内の中にいたんだって。怖い
ですね。怖いですね。
僕は樹海歩いてたら、こうあの、携帯のコンパスで歩いてたら、全然出られなくなって、GPS で同じ場所にずっといるんですよ。なんでだろう、出られない、出られないと思って、結局こう影とかを頼りに出ようかと思ってた。よく考えたら、あの、前日に買った iPhone ケースに磁石がついてる。ずっとぐるぐる回ってたら、元が下になってた。というオチをつけてましたけど。
幸せになるために、みんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは